今回の BKS トークライブショーでは、ヤンキー牧師こと水谷清牧師をお迎えして、話題の新刊、それって大丈夫についてお話を伺います。水谷牧師は小さな命を守る会の代表としても活躍された後、フリーの働き人となり、現在は春日井聖職教会の協力牧師としても、全国を飛び回って講演、相談などのご奉仕をなさっています。毎日更新されているブログは、ユーモアを交えて、ピリッとした記事を毎回提供してくださっている超人気ブログと。水谷牧師、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先生の新しくお書きになった、それって大丈夫という本が、いよいよ書店に並ぶということで、はい、今のお気持ちを聞かせていただいていいですか？
はい、私もまだ本を手にしていないので、なんていうか、非常に楽しみです。はい、多分来週に店頭に出るんじゃないですかね。うん、
一番最初に先生がそれをご覧になるのはどんな風な時になりそうですかね。
出版社から送られてきますので、多分それが今日か明日ですので、はい、まあ、自宅で、はい、郵送物で見ると思います。
うん、今でも3冊ぐらい本をお書きになってるかと思うんですが、
はい。
それがこう店頭に並んでると、こうどんな風にご覧になるんですか？
はい、やっぱりそれなりに、こう、まあ、いろんなことを積み重ねて、作ってきたものですから、まあ、本当にそれは感激するというか、嬉しい気持ち、そして、まあ、一人でもね、多くの人のため、また教会のため、まあ、なんとか役立ってほしいなっていう思いも、その時抱きます。
はい。今回のそれって大丈夫という本について伺っていきたいと思います。
はい、どうぞ。
今回この本は、どんな風にしてお書きになった、いきさつとかきっかけとか、なんでしょうか？
はい、そうですね。ここ、まあ、10年近く、まあ、特定の教会の牧師をせずに、日本のいろんな教会でご奉仕をさせていただきました。まあ、その中で、共通した、やっぱり今時の課題とか、うん、いうことが、気がついたんですね。で、それに関して、きちんと言葉にして表して、それを通して一人一人がまずね、自分の問題として向き合ってほしいなっていうことがあったので、まあ、そのことをいくつか、はい、書いたつもりです。
というと、こう、いろんな教会を回ってきた先生ならではという部分がありそうですね。
そうですね。僕先生が苦労していることや、まあ逆に信徒さんの側が、苦悩している問題。そういうところから、見えてきた問題を取り上げてみました。
書くにあたっては、書き留めていらっしゃるブログの記事を、はい、こう、用いながらというふうにもお聞きしましたけど。
はい、そうです。すべて、もともとはブログに書いた記事ですね。それをより、適切な、また、遂行して、本にしています。
このブログを書くっていうのは先生にとっては今どんな風に位置づけていらっしゃるんですか？
そうですね。本当気軽に読んでいただけるので、まあ、大変有効な発信だなっていうことを思っています。やっぱりいろんなところに行ってお話をするとか本を出すっていうのはかなりの手間もかかりますし、まあ、受け止める方も、限られた機会やに過ぎませんけども、ブログというのは本当に気軽に見ていただけるので、とても良い発信だなと思って、なんとか、こう、役立てるように、あるいは健全に問題意識を持っていただけるようにということで、日々書いております。
毎日更新されてますよね。
まあ、ほぼ毎日ですね。
大変じゃないですか。
それが一つ見ていただける秘訣かなと思って、はい、日課のように見ていただける方がいれば、まあ、どうでもいいような記事も書く日もあるんですけども、一応原則毎日にしようかなと思っています。
読む側からしてみると毎日ね、上げられているっていうのは本当にこう読みがいがあるのは確かなんですが、こう提供する側からしてみると毎日っていうのは大変じゃないかなと思うんですけど。
それは大変だなと思う時もあるんですが、まあ、自分でプレッシャーにならないように、あの時にはなんてあっという間に書けるものや、まあ、あまり重い内容や大きな内容ではないね、ことも書くことで、まあ、なんとか毎日に近くというふうにはしています。
とてもね、ユーモアを交えて書いてくださっている部分が、まあ、多くの人が読んでいて魅力だなと感じるところじゃないかと思うんですが、
はい、
先生がこのユーモアを交えてっていうのは何かこう思いとか狙いがあるんでしょうか？
そうですね、やっぱり、まあ、ある意味重い問題やなかなか触れにくい問題っていうのを、まあ、正面からきちっとこう話していくっていうのもあると思うんですが、なかなかそれはこちら側も気を使ってしまうし、受け止める側も非常に重く感じると思うんですよね。でユーモアがあることで、やっぱり人は、なんて言いますか、受け止めやすくなるし、まぁ、ちょっと厳しいとか、あるいはちょっと痛いようなことに関しても、ユーモアがあれば、こう、より受け止めて向き合ってもらえるかなって、そんな意識で、ユーモアを交えるように試みています。
先生にとってはこれはもうずっと前からそういうスタイルというか。
そうですね、私は牧師の前に学校の教師していましたけども、やっぱり学校にもよるんでしょうけど、そんなに一生懸命授業を聞いてくれるわけじゃないっていう現実がある中で、まあ、生徒が楽しくまた授業を積極的に聞いてもらえるようにっていうことで、その頃からこうユーモアを交えて努力していたので、まあ、未だにそういうことで、受け止めてもらえるような工夫ということで、しているっていうことですね。
じゃあもう先生の中ではそのアンテナとか、こうセンサーが毎日のように働いてるんですね。
あ、それはありますね。多分多くの牧師先生は何を見ても何を聞いても、これ説教に生かそうとか、何か働きに生かそうと思うでしょうね。で、私も同じように、なんていうか、テレビを見ていても、いろんな社会の事件とかに触れても、これを、こう、ブログで良い発信できないかとか、そういうことをいつも考えて、ある意味アンテナを張ってるんだと思います。
そういう中で、
こう、はい、
先生の中にある、一番の根底の問題意識というか、そういったものってどういうことになるんですか？
そうですね、多分、まあ、このなんか社会、もっと言えば宇宙とか非造物、うん、まあ、全部のことを古聖書は、まあ、守備範囲にしているというかと思うんですね。はい、教会のこととか何かこう信仰生活のことだけが聖書が扱っていることではなくて、この世で起こるすべてのことを扱っていると思いますね。ですから、非常に身近なことから、あるいは社会や世界のことまで、やっぱり聖書からその現象とか起こったことを見て、でそれを伝えて、考えてほしいなと。そういう意識を持っています。つまり聖書が私たちの、まあ、心の中とか、あるいは信仰っていうことだけではなく、まあ、全部をこう、包括して守備範囲にしてるんだって、そういうところで、現実の起こっていること、あるいは自分の現実生活を見ていく、そういう、ことを、なんて言いますかね、そういう信仰姿勢のようなことを、こう、共感してもらえたら、そんな風に願っています。
現実の社会を聖書を通してきちんと見ていく。その現実の社会というのは、先生の扱われる社会は本当に広い社会ですよね。
そうですね。はい。
こう社会のこう暗い側面というか、そういったものについても、まあ、意識してでしょうかね。光を当てられるようにしてらっしゃるのかなと感じますけれども。
そうですね、それは本当に思いますね。 まあ、犯罪の問題とか差別の問題とか、まあ、社会の裏側にあるね、こう見にくい部分も含めて、やっぱりそういうところをきちんと、まあ、聖書的に見ていくことで、何かこうね、深まるものがあればなと、思っています。むしろ暗い面を、しっかり見ることが、希望に私はつながっていくと、思っています。
その、暗い面をしっかり見るっていうことが希望につながるっていうのはね、多分、こう、私たちがこの本から、きちんと読み取っていくべきことなんだろうと思っているんですね。
ありがとうございます。
で、その暗い側面をきちっと見ることが希望につながる。もう少しそのところをお話ししていただけますか？
例えば、私たちが持っている罪の問題とかですね、こう、偽善とか、あるいは自分でも意識できない悪とか、そういうものを見ていく、あるいはそこにね、聖書の光を届けるっていうこと。で、それをしていくと、やっぱり私たちが、本当のそこに神様を迎えたときに、やっぱり私たち人間は変えられていくと思うんですね。聖書の中にもこう、なんていうかな、罪を認めて、そして悔い改めて、そして変えられていくっていうのが、聖書が言っていることですから、まず、そこに光が当てられないと、自分の罪や悪みたいなこと気がつかないと思うんですね。罪や悪自体は残念なことで、できれば認めたくないことなんですけど、それ認めることで、そこに聖書の光が入り、神様が扱い、で私たちはその罪や悪のいろんな悪いものから解放されて、成長していけたり、よりね、豊かな人生、あるいは、よりこう、良い家庭や社会を作る一員にね、成長していけると。そんな風に、思っています。病気を発見して、治療したら健康になるっていうようなことと同じではないかと思っています。
それを知ることなしに、光を当てることなしには始まらないということですね。
そうですね。はい。
で、その気づきのために、今回の本が役に立てばいいなと、お感じになってらっしゃるんでしょうかね。
はい、そんな風に、思っています。まあ、扱ってるテーマの中には、こう、やっぱり自分でおかしいなと思っていたり、あるいは、違和感を感じていたり、こう何が問題なのか、よくわからないけど、悩んでいたり、まあ、そういう人たちが、はっきり言葉になってね、表されているので、そういう課題を、まずね、自分が自覚していただけたらなっていうことを、思っています。
その先生の願いは、教会の中のいろんな問題のことについても触れられているかと思います。
はい。
で、後書きのところに、こう、地雷は小爆発させて除去するということが出てきていましたよね。
はい。
で、それはすごくいい、イメージだなと思いながらお聞きしていたんですが、一つの不安は、地雷を爆発させたら、なくなってしまう。本体まで吹き飛んでしまうんじゃないかっていう、そういうね、心配や不安があって、まあ、見てみないふりをすることも多いかなと思うんですが、その辺は先生はどんな風に。
はい。小爆発させてと書いてあるように、はい、小爆発をさせる工夫ですよね。
うん。
ある問題を扱っていこうとすると、まあ、例えば、教会の中でね、多くの人がこう、傷ついて、信仰をなくしてしまうとか、分裂してしまうとか、そういうことも、ものによってあると思います。はい、そうしたときに、どう小爆発で、済ませるかみたいな、ことですよね。そして、除去をするために、最大限、こう、小さな爆発で済ませるっていう、やっぱりそれはすごく知恵がいることだと、思います。で、パウロがそういうことをしてたのかな、と私は思うんですが、パウロはなかなかこう、地雷みたいなことをしっかりこう、扱おうとするんですが、で、その中にも、なんて言いますかね、はっきり、扱うようにと言いながら、それなりにこう、 ね、配慮もしているんじゃないかなと、思っていますので、パウロ書簡に私たちが学ぶところはあるのではないかなと、思います。
はい。小爆発でとどめるっていうことの中に、まあ、先生の、まあ、ユーモアを含めてっていう部分も、牧会的な配慮の一部だろうなと思うんですけれども。
そうですね。やっぱり錯視定規にストレートに扱うっていうのは、やっぱり知恵がないし、うん、愛がないと思うんですね。では、どうするかっていうのは本当に難しい、いい問題ですけども、例えばユーモアのようなこともそうなのかもしれませんね。
じゃあ、最後になりますけれども、読んでいただいた方、あるいはその先にある教会に先生としてはどういうふうになってほしいと願っているのか聞かせていただけますか。
はい。まず、これ読んで、人のことやね、教会のことや、あるいは教会のリーダーや指導者のことではなくね、まずね、自分のこととして受け止めてほしいと思うんですね。そしてその問題を認めて、問題というか課題を認めて取り組んでいただきたいと思うんですね。そしてもし人のね課題に関してそれを思い当たるとこあったら、でこれはやっぱり愛を持ってよく祈って、そして、愛を持ってこうお伝えしていくようなね、風に導かれたらそうなさってほしいと思うんですね。くれぐれも人に当てはめてこう人をね。こう攻めるようなあるいは批判するような風に使わないでほしいなっていうことは本当に思っています。
ありがとうございました。今日は聞いてくださっている、
はい、役に立てれば嬉しいです。
皆さんを代表していい本を書いてくださったことも感謝したいと思いますし、こうしてお時間取ってくださったことも感謝したいと思います。